警察パトロール、パート1。翌日、ロバートとデイビッドは新聞社サンフランシスコニュースの建物に17時に到着しました。パトカーはすでに彼らを待っていました。こんにちは。私は巡査部長のフランク・ストリクトです。デイビッドとロバートが車に来ると彼はそう言いました。こんにちは。お会いできて嬉しいです。僕の名前はロバートです。僕たちはあなたに同伴しなければなりません。ロバートが答えました。こんにちは。僕はロバートです。僕たちを長い間待っていましたか？デイビッドが質問しました。いいえ。今、着いたところです。さあ、車に乗りましょう。今から街のパトロールを始めます。警察官が言いました。彼らは全員パトカーに乗り込みました。いい。君たちは警察パトロールの同伴は初めてですか？ストリクト巡査部長がエンジンをかけながら質問しました。僕たちは今まで警察パトロールに同伴をしたことがありません。デイビッドが答えました。この時、警察の無線が鳴りました。P11 と P07、注意して聞いてください。青い車が大学通り沿いをスピード違反しています。ダブル引用符。P07、了解です。ストリクト巡査部長はマイクで言いました。そして彼は男の子たちに言いました。私たちの車は P7 番です。大きな青い車はとても速いスピードで彼らを飛ばしていきました。フランク巡査部長はマイクを再び取って言いました。こちら P7 番です。スピード違反をしている青い車を見つけました。追跡を開始します。その後、彼は男の子たちに言います。シートベルトを締めてください。パトカーは素早く発進しました。巡査部長はアクセルをいっぱいに踏んでサイレンをつけました。彼らは鳴り渡るサイレンとともに建物、車そしてバスを飛ばしていきました。フランク巡査部長は青い車を停車させました。巡査部長は車から出てスピード違反車のところまで行きました。デイビッドとロバートは彼の後を行きます。私は巡査部長のフランク・ストリクトです。運転免許証を見せてください。警察官がスピード違反者に言いました。私の運転免許証はこれです。運転手は自分の運転免許証を見せました。どうしたんですか？彼は怒りながら言いました。あなたは街の中を時速120キロで運転をしていました。制限時速は50キロです。巡査部長が言いました。あ、これ。ほら、私は車を洗ったばかりなのです。だから、乾かすために少し早く運転していたんですよ。男はずる賢い笑みを浮かべて言いました。車を洗うのにはお金がたくさんかかりますか？警察官は聞きました。いいえ、そんなに。12ドルでしたよ。スピード違反者は言いました。 あなたは値段を知らないようですね。ストリクト巡査部長は言いました。本当は212ドルなんですよ。なぜならあなたは車を乾かすのに200ドル支払うからです。これが違反切符です。良い1日を。警察官は言いました。彼は200ドル分のスピード違反切符と運転免許証をスピード違反者に渡してパトカーへ戻りました。フランクさん、あなたはたくさんのスピード違反者との経験があるんですね。違いますか？デイビッドが警察官に聞きました。たくさんありますね。フランクさんがエンジンをかけながら言いました。はじめは彼らは怒った虎やずる賢い狐のようなのです。でも私が話した後には彼らは怖がる子猫か間抜けな猿のように見えます。あの青い車の人のように。ダブル引用符。その時小さな白い車が町の公園から離れていない道沿いをゆっくりと走っていました。あるお店の近くで車は止まりました。男性と女性が車から降りてきてお店まで行きました。お店は閉まっていました。男は周りを見回しました。そして彼は鍵をいくつか素早く取り出してドアを開けようとしました。最後に彼はドアを開け、二人は中に入って行きました。見て。ここには本当にたくさんのドレスがある。女性が言いました。彼女は大きなカバンを取り出して、すべてをその中に入れ始めました。カバンがいっぱいになると、彼女はそれを車へ持って行き、戻ってきました。急いで全部を詰めて。わあ。なんて素敵な帽子なんだ。男は言いました。彼はお店のウィンドウから大きな黒い帽子を取ってかぶりました。この赤いドレスを見て、すごく気に入った。女はそう言い、素早く赤いドレスを着ました。彼女は他のカバンは持っていませんでした。なので彼女は他のものも手に取って外へ走り出てそれらを車に詰めました。そして彼女はもっと他のものを運ぶために中へ走っていきました。無線が鳴った時、パトカー P07 は町の公園沿いをゆっくり運転していました。すべてのパトロール隊、注意して聞いてください。町の公園の近くのお店から窃盗警報が鳴りました。お店の住所はパーク通り72番です。ダブル引用符。P07、了解しました。フランクさんはマイクで言いました。私は現場のとても近くにいます。そこに向かいます。彼らはお店をすぐに見つけ、白い車まで運転して行きました。そして彼らは車から出て行き、その後ろに隠れました。赤いドレスを着た女がお店から走って出てきました。彼女はいくつかのドレスをパトカーの上に置いて走ってお店の中へ戻って行きました。女はとても素早くこれらの行為を行いました。彼女はそれがパトカーだったことに気づかなかったのです。畜生。警察署に銃を忘れてきた。フランクさんが言いました。ロバートとデイビッドはストリクト巡査を見てお互いに驚きました。 警察官はとても混乱していたので、デイビッドとロバートは、彼が自分たちの助けを必要としていると理解しました。女が店から再び走り出て、パトカーの上にドレスを置き、走り戻っていきます。その後、デイビッドがフランクさんに言いました。僕たち、銃を持っているふりならできますよ。ダブル引用符。そうしよう。フランクさんは答えました。でも、立ち上がらないで。泥棒たちは銃を持っているかもしれません。彼はそう言い、それから叫びました。警察です。店の中にいる者は全員手を挙げ、一人ずつゆっくりと店の外へ出てきなさい。ダブル引用符。彼らは1分ほど待ちました。誰も出てきませんでした。その後、ロバートは思いつきました。もし今出てこないのであれば、警察犬を使って追跡します。彼はそう叫び、怒った大きな犬のように吠えました。泥棒たちは手を挙げ、すぐに外へ走って出てきました。フランクさんは急いで彼らに手錠をかけ、パトカーに乗せました。そして彼はロバートに言いました。犬を持っているふりをしたのは明暗でした。私はすでに二度も銃を忘れています。忘れたのが三回目だと、もし彼らが知れば、彼らは私を解雇するか、もしくは私にオフィスワークをさせるかもしれません。あなたたちは、このことを誰にも言いませんよね。ダブル引用符。もちろん、言いません。ロバートが言いました。決して言いません。デイビッドが言いました。君たち、私を助けてくれて本当にありがとうございます。フランクさんは彼らと力強く握手しました。